open sesame.
Sesame.
Brand new.
時刻は9時32分になろうとしています。山川真希がお送りするオープンサミブランニューアイ。さあ今日注目するのは気候です。皆さんは疲れた時どうしてますか？ストレスが溜まってうまく解消しきれない時ってありませんか？そこで今日は気候について、吉祥寺中央理学気候院の茅沼喜一郎先生にお話をお伺いしたいと思います。来てくださってます。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。先生なんかもう若いという言い方は失礼なのかもしれませんけども、
はい、
ダンサーのようなこう顔立ちは宮本亞門さんかという。
よく言われます。
あ、そうですか。かっこいい先生。
あまり、
あ、失礼いたしました。早速本題に入りたいと思うんですけどもね、かっこいい先生にいろいろとお伺いしたいんですけど、まずやっぱりこの気候というのはですね、
はい、
知ってるようでわからない。
そう
ですね。こう私の知ってる限りの情報では、はい、ハンドパワーっていうイメージなんですよ。
そうですね、人が飛ぶとかですね、ありえないですか。
ただそのやっぱりこうお手当てとかっていうね、言葉があるように、はい、こう治療してもらえるのかなと思うんですけども、ね、これっていうのは歴史的には長いんですか？
まあやっぱり中国4000年とか3000年って言われてますけど、もともとやっぱり流派とかいうのがやっぱりやる人によってね、
うん、
まあ、権力的な問題とかそういうのも絡んでますから、
うん、
まあいろいろ分かれちゃって、それも宗教も同じようなもんですけど、もともと動員というふうに導く引くっていう字なんですけど、
はい、
まあ一種の鍛錬法ですよね、うん、はい、自然との一体感をこう目指して、まあ、いろんな人たちがこう生活にこう張りを持たせるというかですね、
うんうんうん、
充実させるためにまあ、歴史的にこうだんだん変わってはいますけど、はい、目的はそういう鍛錬法、修練法としての歴史がありますよね。
先生というのはもともと自分の体に不調を感じて気候の勉強なさったんですか？はい、
そうですね、かなり現代医学ではちょっとこうつかみどころがないと、まあ今非常に多いんですけども、
はい、
自律神経失調症とかですね、
はい、
まあいわゆる不定愁訴と言われるこう原因がわからないんですが、
うん、
まあ本当に数を上げたらキリがないっていうような症状が、
うんうんうん、
出てくるんですけども、
はい、
まあ、そういう系統の症状に、まあ、十数年前に陥りまして、
はい、
まあ、過度のストレスがあったんですけども、
でそれで自分の体の中から治していこうということで気候を勉強なさったと。
そう
です
ね。
まあ、今いろいろとね、こう、
はい、
気候でもいろんな流派っていうのがあると思いますけども、この気候っていうのはですね、こういう聞き方して失礼なんですが、聞くものなんですか？
聞くというか、気というのはですね、誰でも感じるものですから、なんとなく、まあ、気分の気であり、気持ちの気であり、天気の気ですから、
はい、
なんとなくちょっと気が乗らないなとかね、
うんうん、
それも気を感じてるわけですよね、一種、そういう次元のものだと考えてもらっても全く差し支えないんで、
例えば今日仕事を、
はい、
こううまく頑張りたいのに、思い通りに私が例えば喋れないとかってしますよね。そういうのは外的な気の影響もあるんではないかということですか？
そうですね。
中からだけのものではなくという、
中からだけっていう関係は成り立たないんですよね。自然の私たち一人一人がもう自然の一部であり、その、
はい、
中にあるこう、まあ、全体が個で個が全体みたいなですね、もう一体化した存在ですから、
はい、
もう外から中からっていう区別はすでにこうないんですが、それが一般的だと分けたいっていうね、そういうところがちょっと
っ、ね、
感じにくくなるんですよね。
じゃあ例えば私が、今日はちょっとパッとしないなって自分で思った時に、いつも気持ち取り直して考え方変えて頑張ろうとかと思うんですけども、そういう考え方でいいわけなんですか？
そう、まあそれも決して間違いじゃないんですけども、それを自分でどうにかしようっていうところにこう気負いが出てですね、
そうなんですよ、
緊張してしまうんですよ。
そうなんですよ。誰かにやっていただけるんだったら、直してもらいたいと思います、
だからそれはこうやっぱり自分の存在っていうのをこう特別にこう全体のこう自然のですね、
うん、
空間からこうわざわざこう分離してしまってる状態ですから、かなりこうやっぱり分離感っていうのはやっぱり人間の根本的なですね、ストレスだと 私は考えてるんですけど。
そうですか。私はそういうふうにこうね、はい、考えられなくて、こう単純にあ体寝不足のせいかなとか、なんか昨日嫌なことがあったせいかなっていうふうに思うんですけども、これっていうのはこう、はい、先生に例えば今、肩凝ってるんですとか、寝不足なのでとか、あと噛まないようにみたいな、そういうようなことを今お願いすることっていうのはできるんですか？気候を今何かやっていただく。それはどういう形で？
ある程度。
あ、そうですか。
ね、でだからそれはあの私もそう特別なあのものじゃないと思ってますから、気と言っても。だからあの感じてこうパッと見てね分かるとか、そういう能力はまあ私ないので、あのまあ、理学機構っていうぐらいですから、まあ、理学検査とは、ま、あの本当は関係ないんですけど、まあ、そういう意味であの自然の、まあ、理屈ですね、断りっていう法則的なものっていうのを、まあ、主体にしてますから、とりあえず客観性をあの出すっていうのが特色なんで、まあ、ある程度、まあ、理学検査的な反応を見て、あこれはこうなってるなっていう診断をしてからですね、やりますから。
あそうなんですか。
すぐ分かるんですよそれ。
あそうですか。ですね、この後ちょっと時間がないんですけども、後半の部分でね、詳しくまた気候についてお伺いしたいと思うんですが、もし CM ゾーンで何か先生に施して記述していただけるんだったら、パワーをいただきたいと思います、ということで今日は気候について吉祥寺中央理学機構院の茅沼喜一郎先生にお話をお伺いしています。後半もどうぞお楽しみに。山川真希がお送りしています。オープンサミブランニューアイ、今日は気候についてお話をお伺いしています。今日スタジオに来てくださっているのは吉祥寺中央理学機構院の茅沼喜一郎先生です。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今ちょうどですね1分半 CM ゾーン時間がありまして、先生なんか軽くできませんかって言ったら、ちょうどですね私の右手を取ってくださって、楽に山川さんしてくださいと。でちょうど親指人差し指親指中指親指薬指親指小指とね、こう一つ一つのこうつながりを軽いタッチで先生触ってくださったんですけど、親指と小指に力が入らなかったんですよね、こう、この2本に、でこれは首が良くないって、
頸椎にちょっと流れの滞りがあるんですよね。
はい、それでその滞りというのは私は今まで自分で感じることができなかったんですけど、まあ、肩こりかなと思って、そしたら先生が後ろに回ってくださいまして、後ろを2回私が深呼吸、深い深呼吸をした間に合わせて押してくださったんですよね、そうすると あのこれ皆さんに見ていただくことがちょっと難しいのでできないのでね、残念なんですが親指と小指にパワーが入るようになったという、これは気を入れてもらったことなんですか。これは別に誰かの私がやって、はい、じゃあここがひっつかないからじゃあって言って私が背中を人の押してあげても治らないですよね、
ええ、なかなか
やっぱこれは心とか、これはツボっていう問題ではないですよね。
ツボではないですけど、ええ、まあツボも通ってるんですけど、はい、まあ、結局はあの私自身のね、うん、あのイメージがそうさしてるようなもんで、あの気候っていうと、まあいろんな流派があるんで、
はい、
いろんな先生に私の意見を言うと、あ、いろいろいつも言われるんですけども、はい、私自体はあの本当に独自の感性でやってますから、
はい、
特に気功を誰かに習ったっていうのはないんですよ。
あ、そうなんですか、あの先生がやってらっしゃるこう専門的なものというのはこれは理学気功というふうにお伺いしてるんですけども、はい、他の気功という一般的に言われているものと何が違いますか、大きく。
そうですね、あの普通の気功というのは鍛錬ですから、はい、すごくこう修行的なですね、呼吸法にしろその太極拳みたいなものにしろ、うん、やっぱり多少の時間をかけてですね、あの自分の中にあの自然の気を一回こう入れるわけですよ、
はい、
自分のものにして、それを、あの内気功っていうのはその自分の中だけでやってますけど、はい、いわゆる治療っていうのは外気功といってですね、うん、その気を溜めた気を外に放出することによって、他人にこう影響を与えようとするんですけど、
じゃあ、金沼先生自体が、ある程度いい状態でないと、はい、人に何かをしてあげることはできないってことですよね、
基本的にそういう気功 の, あの本質的な元々の基本的な考えだとそうなんですけど、うん、私の場合は体調が悪いことはまずありませんので、っていうのは、あの所有しないことがあの理学機構の根本なんで、
皆さん所有しないことというのはどういうことなんでしょうか。
基本自分のものと考えてないんで、自然と一体になることによって、勝手に通るだけなんですよ、私の体を。
先生の体の体内を使って外に、
そうですね、
放たれてるものっていうふうに、
ラジオみたいなもんですから。
あ、なるほどね、
だから無尽蔵なんですよ。だから疲れるなんてことはありえないし、その気の交流によってお互いがこう増幅して、うん、お互いがよりあの健康になるっていうコンセプトなんですよね。
じゃあ先生の中に嫌なものが滞るってことはないわけですね。
ないですね、意識的に。
心的にも肉体的にもないというお話ですけど、あの先生のところにね、患者さんというんでしょうか、先生にこう、相談なさる方もたくさんいらっしゃってると思うんですけども、どのような方がお見えになりますか。
そうですね、一般的に言うとやっぱり私がそういう経験をしてますから、ホームページ上にもちょっとそういう経過を載せてるものなんで、自律神経の失調気味の人ですね、特にだからお医者さんに行っても何でもないと言われてるにもかかわらず、本人はもう死にそうであるという自覚症状がもうひどい方ですね、あとはまあストレス的にすごい感じてたり、人間関係でつまずいていたりですね、そういう不安や、そういう心的な、心理的なものです、すごく悩んでる方とか。
ああ、じゃあどちらかというと体的にこう、背中が痛いとか腰が痛いというふうにお見えになる方よりも、心の病気を抱えた方が先生のところにお見えになるということですよね。
まあでも、両方兼ね備えてるというか、やっぱり体の調子も悪いんですよ。
一緒に合わせて悪くなっちゃいますね。
あっちこっち痛いわけですから、
この短い時間の中で全部お話することは難しいと思うんですけども、日頃例えばお家でもできる、こういうことはしちゃいけないよとか、これはした方がいいよってことがあったら教えていただけますか。
やはり一番問題なのは何万人と見ててですね、やっぱり下半身の冷えというのは非常に自覚しにくくて、誰にでもあるっていうのがもう革新的に分かったことで、やはりですね、冷えるものが非常に食べ物でも多いんで、先ほどもちょっとコーヒーの話をしたんですけど、結局は自然の法則から反してると良くないってことで、やはり熱帯地方の植物は冷やすために存在するんですよね。
日本の気候と合わない。
合わないんですよね、根本的に。そういうものが多々ありますし、季節もこうバラバラになってますから、やっぱりそういう夏のものを冬食べるとかね、そういうことでも根本的に自然のこう理から反してますから、
それは自分の
悪い方向に行ってしまうっていう、
体なり心なり負担を与えてるっていうことになりますよね。
毒を入れてるのと同じなんで。
ああ、そうですか。
で、毒を出すようにするには、簡単にいけるのは一番 ポピュラーで安上がりっていうと呼吸の仕方を完全に意識変えてもらって、呼吸っていうぐらいですから、
はい、
あの吸っちゃダメなんですよ。最初にまず吐いて、吐き切っても溜めたものを、まあ、炭酸ガスですね、そういうものを出し切ってから吸うっていうことを意識するようになると、
呼吸法からまずじゃあこう、ね、毎日心がけていくだけでも違いますか。はい、違いますね。まずは吐く、思いっきり吐く、
呼吸ですからね。吸って吐いてじゃあずっと違いますからね。
悪いものを出してからないといいものも入ってこないという考えですよね。
それが全てに伝わ、あの通じるんですよ。
まああのね、ちょっと今日はごめんなさい、生放送ということもありまして、はい、全部ご紹介することはできなかったんですけども、先生のこれは、病院という言い方をしたらいけないのかな、
まあ、治療院って
感じですかね。治療院のホームページアドレス、番組のホームページにリンクを貼っておきますので、はい、そちらをご覧になっていただければ、先生がどういうふうな治療をなさっているのかとか、先生の考え方とかが詳しく知ることができます。そちらの方をご覧になってください。ということで、幾分あの1分半の間にね、肩が楽になりました。あの
呼吸を広げたってことです。単純に
いい空気が入るようになったんですね、はい、どうもありがとうございました、はい、今日はスタジオに来ていただいたのは、気候について吉祥寺中央理学機構院の茅沼喜一郎先生でした。どうもありがとうございました。